杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に横浜市立大学循環器腎臓高血圧内科学主任教授田村浩一さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克典さんです。
田村先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は高血圧の質問をいただいたんですけれども、非常にストレートというか、私の印象は、ストレートだけども、これ、なかなか難しい質問かなという印象があるのはですね、高血圧患者への高圧剤の投与によって、平均余命が伸びるというエビデンスがあるか。すなわち、その、脂肪が優位に減って、予後改善効果があるのかどうか、そのエビデンスを教えてください、ということで。やっぱり血圧が高いと治療しないわけにはいけませんので、治療して、その延長線上に患者さんの、予後改善効果はあるんだろうと信じて、治療はしていますけれども、確かにエビデンスはと言われると、私自身もちょっと、よくわからないという状況なんですが、先生がお関わりになっている高血圧学会の一番最新の、ガイドライン2019では、そのあたりの用語に関しても触れられてそうですけれども、そのあたりから先生をまずはお聞かせください。
はい。今お話にございましたように、日本におきます高血圧患者さんは約4000万人、成人 2.5 人に1人と言われるぐらい、非常に重大な国民病の一つとなっています。で、実際国内でのメタ解析を含めた大規模観察研究の結果を見てみますと、年齢に関わらず血圧が高ければ高いほど脳神血管病の頻度が上昇するということが報告されており、観察研究において血圧と心血管事故、死亡率との関係は認められているということになるかと思います。
確かにそういう観察、コホートも含めて血圧と、そのイベントは正相関するということで、当然それを、介入すれば良くなるんじゃないか。多分いろんな介入試験もやられて、そこそこそういったエビデンスは蓄積されてきたんではないかと思うんですけれども、今の時点での、エビデンスというのはどういう状況なんでしょうか。
はい。今お話ございましたように、日本におきましては年間約10万人以上の方が高血圧及びその関連疾患で亡くなっていると報告されています。となりますと、一般的には高血圧に対する高圧治療というのは生活習慣の修正、行動変容も含めて重要であると考えられています。そこで JSH2019 ガイドラインでは、いくつかの CQ クリニカルクエスチョンの中で CQ3 として高圧治療において遠隔治療は通常治療と比較して脳神血管イベントおよび死亡を改善するかという内容で設定いたしまして、今までに報告されている国内外のエビデンスからこの CQ に関して検討を加えさせていただいたわけでございます。
先生、その結果はどういう結果だったんでしょうか。
その検討結果を見てみますと、いくつか結果が出ましたけれども、例えば最初に遠隔高圧ですね、138万、遠隔治療による複合脳神血管イベントのリスクが遠隔治療といわゆる標準高圧治療でどのような違いがあるのかというのを国内外の介入 RCT をまとめてですね、解析いたしましたところ、結果といたしましては、到達血圧値で見た場合、遠隔治療群で131、77、通常治療群で140、80と、その2比較におきまして 結果を見るとですね、P が 0.002 でもって、優位に原核治療群において、複合脳神血管イベントが少ないと、標準治療に比べて少ないという結果が得られています。また、脳卒中イベントのリスク効果につきましても、同様に原核治療群 VS 通常治療群で見た場合に、こちらですね、より低い、少ない P 値 0.0009 でもって、原核治療群が標準治療群よりも脳卒中イベントが少ないということが明らかになりました。
確かに両方とも治療してにしてもきちんとというか、厳格に治療した方が少なくともそのイベントの発症は優位に、非常にこれはもう大きな優位差があって優位に抑えられているとなると、その延長線上にある死亡も優位に減ってるんじゃないかと思うんですけれども、どうだったんでしょうか。
はい、この JSH2019 ガイドラインにおきましては、死亡率に関しての直接の検討は行っていないんですね。しかしながらですね、この対象となりました国内外の介入試験のうちで、かなりインパクトを与えた試験といたしまして、米国で行われました、スプリント研究という、研究がございます。この研究におきましては、いわゆる複合脳神血管イベントに加えまして、全死亡率、トータルモータリティに与える幻覚高圧の影響というのも同時に解析されました。
その結果はやはり死亡も優位に抑えているという結果だったんでしょうか。
はい、今お話しございましたように、これ標準高圧群では AOBP というやや特殊な測定ながら平均血圧が収縮期で122ぐらい、標準高圧群では AOBP で135ということで比較行われまして、主要脳神血管評価項目に関しまして、まずご説明しますと、原核高圧群において標準高圧治療群よりも 25% ハザードレシオが 0.75 ですね、 25% リスクリダクションがあったということが報告されました。そしてですね、一番注目すべきはオールコーズモータリティ、いわゆる全死亡に関しましても、原核高圧群では標準高圧群に比べまして、27%死亡が減っていたということが、明らかになりました。
高圧することによって高圧しない場合に比べて、予後改善効果があるか、なかなか先生今介入試験で治療しないというのは倫理的にもなかなか難しいので、どうしても標準と厳格という比較になると思うんですけれども、ある意味なかなか差が出にくい状況においても、全てじゃないにしても、死亡が減ってるっていうことになれば、もう当然それは高圧しない状況に比べたらイベントも含めて死亡も改善するだろうと考えるのが自然かなと思うんですけれども、いかがでしょう。
はい、今先生ご指摘のようなことも重要でございますし、このスプリント研究において注目すべき点といたしまして、この試験には75歳以上の後期高齢者の方が 28.2% も含まれていたということが注目に値することと思います。このスプリントでは後期高齢者も含めて原核高圧の方が標準高圧よりも心血管イベント、そして死亡率を改善するという結果が明らかにされ、その意味でですね、非常に意義が大きいというふうに考えています。
確かに先生、高齢の方とそうじゃない方の高圧に関して言うと、高齢の方はその積極的に下げるということはちょっとある意味用心深くということはあるにしても、高齢の方の方がイベントのリスクは高いわけですから、そういう意味では高齢の方に対してもイベント抑制効果ならず、それだけじゃなくて全死亡も下げるというのは、私がちょっと見た他のメタ解析でも優位に死亡改善してるっていうデータあるようですね。
はい、そのように思います。
今先生、そういう意味では高圧厳格に治療するということが、イベントそして死亡に関してもいい影響を与えるということが、おそらくエビデンスとしては固まりつつあるという中で、これ私反省でもあるんですけれども、外来で見てる患者さんで、きちんと高圧できてるかというとですね、ちょっとやや変動が高い人なんかの場合は特に様子見ましょうみたいなことで、これ先生、今度のガイドラインではクリニカルイナーシャ、要するにその主治医がちょっと不十分なままで放置しているっていうことも結構問題にしているようですけれども、どうなんでしょうか。
ありがとうございます。今先生は、まあ、2つの重要な点を挙げられたと思います。一つは血圧管理における血圧変動評価の重要性、もう一つは実臨床における高圧達成率、高圧目標達成率かと思います。まず最初の血圧変動の意義と重要性でございますけれども、今回の JSET2019 ガイドラインでは、実はですね、そのエビデンスに多く出てくる診察室血圧よりも、むしろ家庭血圧による高血圧診断と血圧管理を推奨しています。すなわち、診察室血圧による値よりもむしろですね、家庭血圧、特に朝の家庭血圧をきちんと下げていくということが、臓器合併症の予後改善に重要であると。いうエビデンスが出てきておりまして、まあ、その点がですね、今回のガイドラインの新しい点の一つかと思います。ですので、私の外来でもですね、診察室血圧でもう高圧不十分であるような方でも、患者さんに家庭血圧、特に朝の家庭血圧をなるべく測定していただいて、うん、朝の家庭血圧が低くコントロールされていると、まあ、家庭血圧の高圧目標は、診察室血圧の高圧目標よりも、収縮期、拡張期ともに、5ミリメーターズマーキュリー、低い値を設定しておりますけれども、例えば朝の家庭血圧できちんと下げれている方というのは、それほど心配はないと考えています。うん、もう一つでございますけれども、これ、イナーシャと、いわゆるアドヒアランスでございますが、いろんな国内からの研究結果を見ていましても、例えば130未満かつ80未満という厳格高圧目標達成率というのが、必ずしも高くないと。JSET2019 が刊行された付近の高圧目標の解析研究でも国内で 21.3% という報告がなされておりますし、例えば今日本医師会、糖尿病学会、高血圧学会が進めておりますかかりつけの先生方によるリアルワールドデータ解析 JDOM 研究を見ていましても、糖尿病合併高血圧患者さん高圧目標138未満でございますが、その高圧目標達成率、神奈川県からのデータですと、やはり 30% を超えるぐらいということでございますので、この高圧目標の達成率を上げていくというのも非常に重要な課題として、高血圧学会では捉えているところでございます。
今日の先生のお話を伺って、きちんと高圧すれば、イベントのみならず、予後も改善できるんだと。ただ一番重要なのは、実臨床で患者さんにきちんと厳格に治療するということを改めて重要だというふうに認識いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のお客様は横浜市立大学循環器・腎臓・高血圧内科学主任教授田村浩一さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。